Let's begin.
始めたいと思います。
You know, when I was a young guy studying in America, I went to Bible school.
私が若い時アメリカで勉強してたんですけれども、ある一時期アメリカの聖書学校に行っていました。
And I've been studying for about one year.
でそこでですね、その時まですでに1年ぐらい勉強していた
頃だと思うんですが、Sunday,
そしてその聖書学校に行きながら毎週日曜日には、教会にも行ってたんですね。
And one of the young guys in the church, he said to me, Rob, could I talk to you?
そして教会にいた若い人たちのうちのある一人の人が私のところに来て、ロブちょっとだけ話してもいいって言ったんですね。
And he was looking around like he had a secret.
そして周りの人を気にしながら、私にだけ何か言いたいことがあるような感じだったんです。
And so we found a place where no one was around.
ですので私たちは誰も周りにいないところに二人で行って、
And he said, well, actually, I've never said this to anybody.
そして彼は言いました。本当は誰にも言ったことがないんだけどね。
I can't say this to the pastor.
多分この教会の牧師にはこれを言えないんだ。
Yeah, but, you know, you've been to Bible school.
でもロブ、あなたは聖書学校に行ってるでしょ。
Yeah. And so you're a mature Christian.
だからあなたはすごい成熟したクリスチャンだから。
When he said that, I started to sweat.
すでにその時点で私はこう汗が出てきたんですね。
Because here I've just gone to Bible school. Somehow he thought I was.Veteran expert Christian because I went to Bible school one year.
私はその時まで1年聖書学校行ってただけなんですけれども、彼は明らかに1年聖書学校に行っているということはもうベテランの成熟したクリスチャンに違いないというふうに私は思ってます。
Like, Rob, I really respect you.
そして、彼はロブ本当にあなたのことを尊敬してるんだ。
And so because I respect and trust you, I'm going to share some things that I've never told anybody.
そしてあなたのことを、尊敬してて、そして信頼してるから今まで誰にも言ったことがないことをちょっと今から話したいんだけど。
Then he began to tell me about the different temptations and struggles in his life.
そして彼は、彼の人生の中に起こってくるいろんなですね、誘惑や葛藤について話をし始めました。
And they were pretty big
そしてその問題というのは確かに大きな問題を彼は抱えてたんですね。
and, and so、
しかし私はそこででもまあそれは大したことないよというふうに答えるようにこうちょっとふりをしてたんですね。まあ、そんなに私がびっくりするほどではないというふうに
思っていました。
でも実際その時どうしようどうしようと思ったんです。
and I got my Bible.
そこでまず聖書を持
ち出して I'll give him some scripture.
そして彼に聖書からどこかですね、聖書の箇所を探し出してきて教えてもらったんですね。こことこことこの箇所を読んだ方がいいよ。
And he said, yeah, but I've got these really bad temptations and things.
しかし彼はいやそこを読んだんだけど、僕の今持ってる誘惑っていうのは本当にすごい激しい誘惑なんだ。でそしてまた私は聖書のページをペラペラめくりながら違うところをまた彼に紹介したんですね。そしてこういうふうに彼にこういうふうに読みなさいっていう。
And then he said this.
そして彼はこう言いました。
Rob, just tell me how did you do it? How did you become a powerful Christian?
そして言ったんですね。ロブ、とりあえずあなたがどういうふうにしてそんな力強いクリスチャン、成熟したクリスチャンになったのか、その方法を教えてと言ったんです。
And I was in a terrible pressure.
そこにはですね、本当に私自身はもうひどいプレッシャーを感じてしまいました
。Do I pretend I am the great mature Christian?
私はそこで本当に自分が偉大で成熟したクリスチャンだというようなふりをすればいいんでしょうか。
And meet his expectation.
そしてそういうふりをして彼の持っている期待に応えたらいいでしょうか。
Yeah. Or do I just tell him I'm having difficulties too?
それとも彼に正直にいや自分もいろんな問題を抱えてるんだよというふうに言った方がいいのか。
Yeah. And I don't remember what I said.
正直私はそこで何て言ったか覚えてないんですけれども
。 But, I didn't have a good answer for him.
しかし彼に対していい彼が望むような答えは持ってなかったんですね。
I vaguely told himI have various problems too.
彼になんとなく、私もいろんな問題を抱えてるんだよというようなことを言いました。
It's easy for us to vaguely tell people about our problems.
自分の周りの人に対して、あんまり具体的に言わずになんとなく問題は自分もあるんだよということは、まあ割と簡単なんですね。
When you say, oh yeah, yeah, you know, I have struggles too.
わかるよわかるよって私もそういう問題あるから。
ある種類の問題あるから。
ある種類の問題ね。
But it's another thing to get into detail.
しかし、そこでじゃあ具体的にその話をし始めるというのはまだ全然別の話。
Because when you get into detail, then people start to really look at you and say, oh, you?
本当に具体的な話をし始めると周りの人は、あなたもそんなことしてたのというような風になるんですね。
Today I want to talk to you about something I don't think I've talked to before.
私が今まで皆さんにお話ししたことがないことを一つお話したいと思います。
And it's about feelings where you can't forgive yourself.
それは、自分自身を自分で許すことができないという気持ちに関してですね。
Feelings that you're still not forgiven.
そして自分自身がまだ許されていないような気がするというその気持ちです、ね。
How many of you, you did something bad, you felt bad about it, you asked God to forgive you, but still you had feelings that made you feel like you're still not forgiven? How many of you have had that?
皆さんの中で何か悪いことをしてそれを自分で分かっていたので神様にそこで許してくださいという祈りをしたんだけれども、なんとなくまだ許されていないかもしれないという気持ちがあるという経験をしたことがあるでしょうか。
Still that heavy feeling.
何かその心の中でそのことに関して重たい気持ちが残っているという状態ですね。
You said, God forgive me, God forgive me, like this, but still the feeling is there.
そこで神様に許してくださいという祈りを何回もするんだけれども、そこに何か重たいものが心の中に残ってしまっているという状態ですね。
How do we deal with these feelings?
じゃあそういう感情とどういうふうにしてですね、対処してい
たんでしょうか。
そしてそのような感情はどこから来るんでしょうか。
I thinkOne reason we get these kind of feelings is because of the society that we live in.
そういう感情を私たちが持ってしまう理由の一つというのはこの世の中にあるんですね。
just our culture.
この世の中の文化です。
You know, in our culture, many times, 悪いね、悪いね。 We say this.
悪いねということをよく言うんですね。
And it's time to go home.
もう家に帰る時間になってしまった。
But everybody's working overtime.
しかし周りの人はみんな残業している。
But you have to go home.
でも自分は何か用事があって家に帰らないといけない。
And so you feel guilty.
そこでですね、心の中にこうちょっと罪悪感が生まれるわけです。
And your bag is there. Your カバン。
ごめんなさい。もうカバンがそこに置いてあるわけです。
The door is over there.
ドアは向こうにあるわけです。
All of the people's desks are over here.
そしてカバンがそこにあってドアが向こうにあるのに、みんなの机はこういうふうに並んでるんですね。
And now you have to go.
そしてもう行かないといけない時間になりました。
And you think, go get your bag, go to the door, it's like 10 kilometers.
そしてそこでカバンを取って出口のドアに歩いていくのがまるで10キロもあるから
ね。And you start over there, and everybody's like,
yeah. そしておもむろに出口に向かって歩いていくとみんなの視線を感じるわけですね。
ごめんちょっとyou know, that feeling of guilt.
そこには自分に罪があるというような罪悪感があるわけです。
But reality is,
しかし現実は
work is over now.
もう仕事の時間は終わったんで
there's nothing in the law that says you have to work overtime.
そこでもう法律でみんなが残業してるんだったらあなたも残業しないといけないという法律はないわけですね。
Not only that, your work is finished.
それに加えて自分の今日やらないといけない仕事はもう終わってるわけです。
And if you look at other people, they're sharpening pencils, moving papers, they're not
そして周りの人たちもよくよく見ると鉛筆を削ったりですね、紙を並び替えたりしてるわけです。
But somehow there's this guilty feeling.
しかしそこになんとなく自分にもちょっとこう罪悪感というものが感じてしまうんですね。
Our society trains us to feel guilty all the time.
この世の中は私たちにそのような罪悪感をこう感じることができるようなこう訓練をですね、してきてるわけです。
You know, I think one word that is used too much in our country is this word.
この国でもう使われすぎていると私が思う言葉にこういう言葉があります。
ごめん、
まあ、Sorry という言葉ですね。 Sorry です。
You know, how many times do you have to say it?
このごめんという言葉は一体何回言わないと生きていけないんでしょうか。
But there is this feeling somehow I am offending someone.Somehow.
そこには自分がしていることで誰かを何かの形でこう傷つけたりその人の気分を害したりしているに違いないとい う, こう思いがある。
Yeah. And so we sit down in a chair in a new place.
で新しいところに来て、
ね、and the person over here, you, at the same time, you sit down, they look. Like this.
あなたがその椅子に座った時にですね、こうちらっと誰かが見るわけです。
Yeah. And you think immediately, oh, maybe I shouldn't be sitting here.
もしかしたらここに座ったらあかんかったかなと思うわけですね。
Yeah. Actually, the reason he looked is because he had an itch here.
もしかしたら彼がふっと振り向いたのはここが痒かったからだけかもしれません。
But somehow we've been trained that oh, maybe I shouldn't be sitting here. Maybe there's something.
しかし誰かがそういう仕草をした時に自分が座っているとここに座ったらあかんかったかもと思ってしまうわけですね。こういう状況になったことある人
は。Our society is like this.
この世の中というのはそういうふうなことを私たちに教えています
。Training, feel guilty.
罪悪感を感じる、yeah. ということをですね、
yeah. 私たちに訓練を与えているわけです。
そして自分たちがしていることが何か間違っているに違いないという気持ちを私たちのところに持っ
ています。 Your boss is not smiling.
自分の上司が今日はニコニコしていない。
yeah. And actually, it must be something I did.
そしてそれは何か私がしたことが彼を怒らせているに違いない。 yeah. Yeah.
The reality is he has a stomach upset, but you don't know that.
現実は実は彼はですね、その日胃腸の調子が悪いだけなんですけれども、
yeah.
それは私たちは分からないですね。ですので彼の様子を見て、
And you immediately start thinking, what is it that I did wrong?
そして彼がこうそういう苦い顔をしているときに何を自分が間違ったことをしてしまったんだろうと思ってしまうわけです。
And so we have been programmed, we've been trained to feel guilty a lot of the time.
そういうふうにして、多くの場合自分が何か間違ったことをしたという罪悪感をこう感じるようにですね、yeah. こうプログラムされてしまってるんです。
And not only that,
それだけではなくて、
somehow we have been trained to believe that someone over thereis successful, and because they're successful, they're happy.
そしてもう一つ私たちが、考えがちなのが、誰か向こう側にいる人がうまくやっている、成功している。そして彼らがうまくやって成功しているから彼らは今幸せなんだという感覚ですね。
We're driving through Asia.
アシアに車を運転していく。
And we see this big house.
そしてアシアにあるすごい大きなお家を見るわけです、ね。
And then the gate starts to open.
そして自動で玄関のドアが開くわけです。
And a Mercedes goes in.
そしてメルセデス・ベンツが入っていくわけですね。
And somehow we imagine that they have everything together. Everything is working for their life.
そして私たちはそこでですね、彼らの人生では何もかもがいい具合に組み合わさってうまくいってるんだというふうに思ってしまうわけです。
Somewhere over there, they are near perfect.
そして彼らはきっともう完璧に近い人生を送っているに違いないと思い込んでしまう。
Their children went to the right schools.
彼らの子供たちはいい学校に行ってるし。
They're working in the right company.
そして彼らはいい会社に勤めているし。
Somewhere over there.
そしてそれはどっかか自分の世界とは違うところで行われてるんだという感覚ですね。
There are people who have everything right.
そして彼らは全てのことを正しくできて、それらを持っている人たちなんだ。
And because of that, they're happy.
そしてそれが完璧にできてるから彼らは人生で本当に幸せなんだと思うわけです。
And you...
でも自分は
You didn't go to the right school.
自分はいい学校に行かなかった。
Yeah, you didn't grow up in the right place.
そして自分が育った場所も間違っていた。
Yeah, you have this problem and this problem and this problem.
この問題とこの問題とこの問題も抱えている。
Your family is like this and this and this.
そして自分の家族はこうでこうでこうなんだ。
And something is wrong with you.
だから自分の人生は何か間違っているんだ。
Yeah, there's something wrong with you.
何か自分で間違ってしまっている。
And it's your fault.
そしてその間違ったのは自分のせいなんだ。
Because you didn't頑張る enough.
そこで自分が十分に頑張らなかったからそこが間違ってしまった
と思って。You didn't study hard enough.
そこで十分に勉強しなかった。
You didn't work hard enough.
そこで十分に仕事を頑張らなかった。
Your family wasn't good enough.
そして家族が本当に良くなかったから。
And somehow we have this coming into our life.
そしてそういう感情気持ちがですね、どこかから心の中に入ってくるんです。
That somewhere out there are rich people who are happy people.
そしてどこか自分の世界とは違う向こうの世界には本当にお金持ちで幸せな人たちがいるんだ。
You know, a number of years ago, there was one person I admired very much.
何年か前、私が本当に尊敬する人がいました。
World famous sports figure.
世界中でも有名なスポーツの選手。
I thought, man, this guy, he's got it near perfect.
そして私は思いました。彼はもうほとんど完璧だな。
He's got the perfect body.
完全な肉体を鍛え上げていて。
Yeah. He's the greatest player of all time.
そして彼はどんな時でも素晴らしい成績を残
した。He has it all together.
彼は必要なものをすべて人生に持
ってたわけです。He has a wonderful family.
そして彼には素晴らしい家族もい
る。He has a wonderful father.
そして彼には素晴らしい父親がいました。
Yeah. His name is Tiger Woods.
彼の名前はタイガー・ウッズです。
Yeah. He had it all together.
彼はその時点で本当に必要なものを全部持って
ってたんです。
But the reality is a fantasy.
しかし現実を見るとその完璧な人生というのは幻想だったわけです。
He was not perfect.
彼は完璧ではありませんでした。
He had another life.
彼にはそこで実は別の生活を過ごしてたんですね。
And the reality is no one's perfect.
そして現実は誰も完璧ではないんですね。
Yeah, the reality in Asia there is this successful family that does everything right and they're happy, happy every day. It's a fantasy.
そして先ほどのそのアシラにいて大きなお家があって幸せな人生を送っている人たちは完璧な人生を持っているかもというのは幻想なわけです。
But we have been trained in the fantasy of perfection.
しかし私たちはそういう完璧な人生というようなものがあるという幻想に今まで騙されていたんですね。
And the reality it is not true.
そして現実にはそういうものは存在します。
And if you pursue that fantasy, the result is misery.
そして私たちがその幻想を追い求めると、その結果として悲惨な人生があります。Yeah.
We live on an earth that has problems.
私たちは問題があるこの地球という世界に生きているんです。
And we can be successful in areas, but everyone has their struggle. Everyone has their difficulty.
私たちこの生きている世界では誰もはですね、どこかに必ず問題や葛藤を抱えているんです。
Yeah. You know, last week I saw this.Interesting documentary about a place in Greece where the most spiritual people in the world are.
私は先週ですね、とても面白いドキュメンタリーのテレビを見たんですが、ギリシャのどこかに、世界で最も霊的な人たちが集まる場所というのがある。
Mount Athos.
マウントアトス山、アトス山という、山というか場所なんですが。
And these priests live on this, peninsula.And they have no contact with the world outside.
そしてそこに住んでおられるその僧侶、修道僧たちはその半島に住んでいて、その半島は周りからも切り離されているので誰ともコンタクトを取らない。
And 60 Minutes News said this the most spiritual place in the world.
そしてその60分のニュースではそこが世界で最も神聖な霊的な場所だという紹介をしています。
Yeah. And I thought, wow.
私は見ながらですね、
so I was watching the documentary.
そのドキュメンタリーを見ていました。
And it sounded wonderful.
そしてそのテレビの口調というのは本当にそこは素晴らしいところだっ
ていうような口調だったんですね。There were all these priests with long beards.
そこにはたくさんの長い髭を生やした修道
僧がいて。They were singing away.
というような歌を、まあ、賛美歌を歌ったわけですね。
With a nice echo.
そしてそこではこうエコーがすごい響くわけです。
It sounded so spiritual.
そしてその音がですね、なんともこう霊的な音に聞こえるんですね。
And they said, this is the most spiritual. These people are the most spiritual people on the planet.
そしてそのアナウンサーが、その場所というのはこの地球上で最も神聖な場所なんですというふうに言うわけです。
And I thought, ほんまかいな。Is this real?
ほんまかいな、is that really? と思ったんです。
And so I started checking the history.
そして私はその場所の、検索をして、その場所の歴史を調べ始めました。
And then I found out the real story.
そして私は本当の話をそこで知ったんです。
Yes, they pray all the time.
そして彼ら、本当に確かに彼らは常に祈って歌ってるんですけど。
But also a few years ago, this group over here, this monastery over here, they had a garden.
しかし何年か前、あるその修道僧たちのグループのある一団の人はそこに庭を持っ
ているわけです。
しかしそこで彼らのメンバーがだんだん減っていったので、
And so they weren't taking care of the whole garden.
彼らはその庭をですね、十分に手入れすることができなくなっちゃった。
And so the monastery next door.
ですので、その修道院の隣の修道院。
They took the garden.
彼らがその自分の隣人のその庭を取ってしまったわけです。
And then the fight started.
そこで喧嘩が始まったんです。
And if you look through, it's all the way through the history.
そしてそういうことがですね、ずーっとこう歴史上行われてきているんですね。
Reality is we are not perfect.
現実は私たちは誰も完璧ではないという。
Christian, non-Christian, all of us have issues.
クリスチャンであれ、クリスチャンでなく。食っても、私たちすべての人は何かの問題を必ず持っています
。You know, when I was a young man, I was started trying to study the Bible. When I was young, I was trying to study the Bible.
私が、若い時にあの聖書を勉強、一生懸命勉強したんですけども。
Yeah. And, I was reading lots of Christian books.
そしてまた、たくさんの、クリスチャンのキリスト教の本を読んでいました。
Yeah, a lot of autobiographies of famous Christians.
そしてまた、有名な、クリスチャンの伝記ですね。もういろいろ読んでた。
And now I realize, do you know why I was reading this?
そしてついに私はなんでそんな本をずっと読んでいるのかということに自分で気づきました。
I realized I was looking for the secret formula of how to save me from myself.
それは私がどのようにして自分自身から自分を救い出すかというその解決法をその本の中に探してたんですね。
That I knew that God was working in my life.
私は神様が私の人生に働いておられるのは知ってたんですけども。
But then there's this other side, this selfish side.
しかしそこにもやはりその反対側に私はまだこう自己中心的な部分があるということを知ってたんですね。
And so I kept thinking, you know, what is the secret?
ですので私はここでどういう秘訣があるのか、
that I can be the perfect Christian.
そうどういう秘訣をその発見すれば私は完璧なクリスチャンになることができるんだろうか、
make no mistakes.
そしてもうそれ以降はもう全く間違いを犯さない人生を歩むことができるんだろうか、そして常にニコニコしていられる人生を送って常に周りの人たちを助けることができる人生を、そして常に周りの人を愛することができる人生を送るようにするにはどんな秘訣があるんだろうかと思った
んですね。 I used to think it was baptism.
以前は私は洗礼を受ければ実はそういう状態になれると思っていました。
I had already prayed to receive Jesus. So I
私はもうすでに、神様を信じて受け入れるという決心をして祈ったんだから次は洗礼だと思うんですね。そして洗礼を受けるというのは大事なことなんだと思うん
です。そ
して洗礼というのは確かに、イエス・キリストを信じるということを口で告白するという大事なことなんですけども。
But in my imagination, when I went down under the water,
しかし私の想像の中ではその洗礼を受けるときにぼちゃんとこう水の中に入るときにそこで上がってくるときに、
And then the music would begin, boom, boom, boom.
そこでこう音楽がドーンと鳴り始めて、
I thought, you know, my life would really begin.
っていうふうに全く新しい人生が始まって全く新しい人になるんだと思ったんです。
No more temptation.
もう誘惑が全く来ないし、
No more problems.
全く問題が来ない。
I can overcome everything.
全てのことを克服する。
And so I came out of the water.
そして洗礼を受けて水から上がりました。
People shook my hand.
そして周りの人たちがみんな私の手を握手してくれ
ました。And they said congratulations.
おめでとうと言ってくれました。
And I was so happy.
私本当に幸せだったんですね。
And it was a real experience.
もちろん私にとってそれは本当に大事な経験だったんです。
But
しかし、
the next day,
次の日、
I realized I still struggle.
気づいたんですね。まだ前までその悩んでいたこう葛藤があるということなんですね。
I still struggle with different temptations.
いろんなこう誘惑が来たり問題が起こったりするということに頭を悩ましてたわけです。
What is missing?
何が足りないんだろうか思いました。
Maybe Bible school.
聖書学校だと。
If I go to Bible school,
もし聖書学校に行けば、
I read Bible all day.
毎日聖書ばっかりずっと読んでいれば、
Pray all night.
そしてもう毎晩ずっと祈っていれば、
Boom, 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 da, da. I thought this is it.
そうすればいいんだと思ったんですね。
Yeah. But I went to Bible school.
そして聖書学校に行きました。
And you know what I found out?
どういうことになったでしょうか。
Bible school students have problems too.
聖書学校の生徒さんもみんなそれなりにいろんな問題を抱えております。
They have selfishness too.
彼らも当然自己中心的な問題というのはあります。
I think it's kind of like this.
私はこの問題というのはこういうことだと思うんですね。
My son, when he came to me when he was 5 years old, he was so discouraged because he was fat. He was in fifth grade, I'm sorry. My son came to me, he was fat, he was the slowest runner in the 運動会。
私の息子がですね、小学校5年生の時に、すごく太ってたので、運動会で、ビリだったんですね。
And he was so disappointed.
そして彼は本当にがっかりしていました。
He was crying.
泣いていました。
And he said, Dad, what should I do?
お父さんどうしたらいいの?
Look at this body.
今僕の体見てよ。
And I said,If you really want to change,
そして彼に言いました。本当に変わりたいと思ってるんなら、
training,
訓練しなさい。
Jogging,
ジョギングしなさい。
Weight training,
そして筋トレですね。ウェイトトレーニングしなさい。
If you do this,
もし本当にそれをするんだったら、
you will change.
君は変わることができるよ。
You can become a sports person.
そして君は本当にスポーツマンになることができる。
And you know what he said?
彼が何て言ったでしょうか。
How many times do I have to run?
One, two? 何回走らなあかんの ?1 回、2回、3回って彼が聞いたんですね。
And how many times, if I lift the weights 30 times, then will I be...
そして何回じゃあ重りを持って筋トレしないといけないのって30回やったらもうできるの
said, it's not like that.
そして彼は、いや、そんなんじゃないって言ったんです、ね。
It's a whole new lifestyle.
それは全く新しいライフスタイルを作るっていうことなんだよ。
For the rest of your life.
そしてもうそれは、君の人生、これからの後の人生、ずっとそういうふうに生きていくっていうことなんだ。
Slowly learn to live a new way.
だから、徐々に新しい人生を自分で歩めるように、始めなさいって
言ったんですね。
クリスチャンの人生も同じです。
Yeah, it's not just like this.
それは本当にパッと切り替わるようなものではないです、
ね。Salvation is like this. In 30 seconds, you can pray a prayer, putting your faith in Jesus Christ, and you can have eternal life just like that. Yes.
救いを受けるということは本当に一瞬で切り替わるので、本当にそこで神様を信じて受け入れると言った瞬間に祈ることができて、そして神様からの救いを受けて永遠の命をいただくことはその瞬間にできるんですね。
But changeOf our ways and our thoughts.
しかし私たちがものを考え方生き方というものは
One morning jog will not do it.
ある朝起きてジョギングをしたぐらいでは変わらないんですね。
Yeah. It's a whole new way. You have to learn how to think.
それは私たちはどういうふうにして考えたらいいかという新しい考え方を学ぶ必要があります。神様が考えるようなものの考え方を学ぶ必要があります。
And you have to be patient with yourself.
そしてまた自分自身に忍耐強くある必要があります。
You have to be forgiving of yourself.
そしてまた自分自身を許す必要があるんですね。
When you fall, you have to pick yourself up and brush yourself off and ask God's forgiveness and start again.
もし何かでこけてしまったら、もう一度立ち上がって誇りを払い落として神様に許しを求めて、そこからまたさらに進んでいく必要があります。
And God is tremendously patient.
そして神様は驚くべきほど忍耐強い方なんですね。
And he will work inside of us over our whole life.
そして私たちの人生を通して私たちの本当にこの心と体を作ってくださいます。
And he will change our ways.
そして神様が私たちの生きる生き方を考えてくださいます。
As we receive his love, believe in his love.
私たちが神様の愛を受け入れて、そしてその愛を信じるときに、
神様
は徐々に私たちの人生を変えてください。
Let's look at Philippians chapter 3.
ピリピ人への手紙の3章をお読みしたいと思います。
Okay. Philippians chapter 3, verse 10 to 14.
10節、11節、12節、13節、14節。
I think here is an important secret of how do we...How do we allow God to change us? I think you can find it in here.
ここにはどのようにして神様を人生に迎え入れて私たちの人生を変えてくださるかということが本当にその秘訣が書かれていると思います。
This is Paul, the leader of Paul who is writing this.
この手紙を書いているのはパウロですね。
Could you read that, please?
日本語で読みします。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。
Yeah. I think in here, Paul is telling us how to change.
ここでパウロは私たちにどのようにして生き方を変えるかということを教えているんです、ね。
Yeah. Yeah. What did Paul have?
パウロは何を持っていたでしょうか。
What was his Christian life like?
彼のクリスチャンとしての人生はどういうものだったでしょうか。
Well, I think it began with his relationship with Jesus Christ.
その彼の人生、クリスチャンとしての人生は、まず、イエス・キリストとの出会いから始まったんですね。
Yeah, it was not joining a new religion, but it was a very real personal relationship.
そしてそれは決して彼が何かこう新しい宗教に入るというような形で始まったのではなくて、そこでいきなりですね、神様と個人的な、経験としてあったんですね。
Yeah. Paul, before he believed in Jesus, was a killer. He went around killing Christians.
パウロは、神様と出会う前はクリスチャンを殺すということが、まあ、仕事の人だったんですね。
That was his business.
それを彼は仕事にしていました。
He went from city to city looking for Christians.
そして彼はいろんな町から町へと回って、その町にいるクリスチャンたちをみんな捕まえて殺してたんですね。
Arresting them and having them killed.
そして彼らはまあ逮捕して、処刑、殺してたんです。
And then one day, it's in Acts chapter 9, we'll not read it.Suddenly there was a tremendous light from above.
そして聖書の中では使徒行伝の9章に書かれているところで、そこはまあ今日お読みしないんですが、yeah. そこでですね、彼がある日歩いていると、ものすごく眩しい光がピカッと光ってですね、
have you ever,
彼の前に現れたんです。
Have you ever looked at a welder when it is burning? 溶接機械、目で見たことある。
溶接機でこうビーってやっているところを直接目で見られたことあるでしょ
う。A light like that came.
そういう種類の光が来たんですね。
But not just one spot.
それはしかもその溶接の部分がピカッと光るような形になって、本当に大きな光が来たんですね。
And he fell to the ground.
そしてパウロは地面に倒れました。
And Jesus spoke to him directly.
そしてそこで神様、イエス様が直接パウロに話しかけられ
たんです。Paul, Paul,
パウロ、なぜあなたは私を迫害するのかというふうにイエス様は言いました。Yeah.
But that light was not a hateful light.
しかしそこで現れたその光というのは決して、パウロに対してその敵対的な光じゃなかった、ね。
It was the warm light of God's presence.
そこには神様の臨在の温かい光があったんですね。
And so his response was, Who are you?Lord.
そこで彼はパウルは答えたんですね。主よ、あなたはどなたですかと聞いたわけです。
Yeah. Lord.
主よと言ったわけですね。
He, from that warmth of that presence, he knew this is the Lord.
そこに現れたその神様の臨在を彼は経験して、そこでこう主よという言葉が出たわけです。
Yeah. And if we are going to change in our life,
もし私たちが自分の人生を本当に変えたいと、
If we're gonna allow God to change us,
そしてまた神様に人生に入っていただいて、こう人生を変えていただこうと思った
時に、Then just memorizing some kind of doctrine is not gonna do it.
決して何かこうあるやり方を、頭の中に覚えてそれを暗記するというのは、それだけでは十分じゃないんです、ね、
God has to make contact with you.
神様が私たちと個人的なコンタクトを取って関係を結んでいく必要があります。それが本当のやり方なんですね。
That communicates that he loves you.
そして、神様が私たちを愛してくださっているということを本当に伝えてくださる。
And the Bible says in many places, draw towards me and I will draw towards you.
聖書の中では本当に、私たちが神様のところに近づいていくときに、神様は私たちをさらに引っ張って近づけてくださると。
And so if we want to have a close experience to God, we need to start to move. We need to give him space.
ですので、もし私たちが神様と近しい関係を持とうと思ったときに、私たちはまず自分たちからも神様のところに近寄っていく必要がある。
We need to set aside a time and a space and say, God, here I am. If you want to talk to me today, you can talk to me today. If you don't, it's up to you, but I'm available.
ですので私たちは一日の中でどこかで時間と場所を取って本当に神様に祈ってですね、神様もしあなたが本当に今日私にしてほしいことがあるんだったら言ってくださいという時間を。
You know, I have prayed this prayer. God, here I am. I have this time. This time I am available to you. I have done that for 2 weeks straight with no response.
私は本当にある時2週間こういう祈りをしました。神様、私は今日ここにいます、時間もあります、ですからどうか私のことを本当に今日どういうふうにして用いてくださるのか、私をどういうふうに使ってくださるのか教えてくださいと祈りましたけど、2週間何も返事はなかったんですね。
But then,
しかその後
God comes.
神様はそこに来てくださいました。
becomes real.
そして本当に私に現れてくださったんですね。
yeah. Yeah. Real.
私に現れてください。
And when you experience God in a real way, nothing else will satisfy.
そして神様が私たちの人生に本当に現れてくださるときに、もうそれ以外のものが私たちの人生を全うする、私たちの人生を満たすということはなくなります。
But we so often get tied up in the 大変大変。
しかし私たちは本当に多くの場合、もういろんなこう大変なことがあってですね、そちらの方にこう気が向いてしまうわけです、
ね。
そしてその大変なことのあれやこれにもうこうかかりきりになってパニックになってしまう。そしてそういう人生には力がありません。そしてそういう人生には神様から与えられる力というのが来ないんですね。
And so I encourage you to make time for God in your life.
ですので、本当に今日、皆さんに、お勧めしたいんですけれども、ある時間を決めて、時間を取って、神様に、
even if it's just お風呂 time、
それがたとえお風呂の時間であっても、
just get in the お風呂、
お風呂に入って、
open the window、
窓を開けて、
and say, there's a nice echo sometimes there、
そこでお風呂はとてもまたこう音の響きがいいので、
God, I'm available。
神様、今日私は本当にあなたのためにここにいます。
I want to draw close to you。
あなたに本当に今日近づきたいです。
Speak to me in your way, in your time。
本当にあなたのやり方で、またあなたの決めた時に私に語ってください。
Then what's the next thing that happened to Paul?
じゃあその後パウロに起こったことは一体何でしょうか。
Well, the next thing happened is that that closeness to Jesus Christ became so valuable.That it became the most important thing in his life.
そしてパウロにとってそのイエス・キリストと直接会ったという経験が、彼にとって本当に大事な経験になったので、もう彼は基本的にはそれを追求し始めた。
And so he got this, how can I get closer? How can I get closer to God?
そして彼はどのようにしたらもっと神様とこう近づけるかってそればっかり考えるようになったわけです。
Yeah, but then he also was very honest. He said, as we just read here, he said, I don't have it all together.
しかし彼はそこでまたでもとても正直だったんですね。ですのでここに書かれているように、私はすでに捉えたなどと考えてはいませんとはっきり言っています
。He is possibly maybe the most spiritual.Man of that time.
彼はおそらくその時代その時には、生きている人の中で最も霊的な人だったと思うんですけども。
But verse 13, he says, "Brothers, sisters, I do not consider myself to have taken hold. I'm not there yet."
しかし彼はそこで、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。まだそこには達していませんということをはっきり認めているわけです、ね。
Yeah. Yeah. He said, "You know what? I fail."
私は、失敗したんです。
I sin.
私は罪を犯しました。
But God is working. He's not giving up on me. He's still working in my life.
しかし神様はそのような私の人生にも働いてくださっています。
And if we want God to change us, we need to be honest. Stop pretending. Just say, God, you know, I've got these problems. I'm your mess. Take me, Lord.
そしてまた私たち自身も神様に、この人生に入っていただきたいと願うときに、そういうこううまくいっているというふりをしてはいけないんですね。正直に自分が持っている問題も問題があるというふうに認める必要があります。
And somehow, from this relationship, he was able to forgive himself and receive forgiveness from God.
そしてパウロは、とにかくこのような状況の中で自分を許すことができて、そしてそこで神様の愛を受け取ることができたんですね。
Here is someone who has killed people.
ここに、人を殺していた人がいます。
He has watched people die.
そして彼は本当にそのクリスチャンたちが殺されていくのを見ていました。
You know, I haven't killed anyone yet, I don't think.
私は誰も殺していません。少なくとも私は殺してないと思います。
But if I killed someone,
もし誰か私が誰かを殺してしまった。
I don't know how I could forgive myself.
私は正直、私自身をどうやって許せるか分かりません。
I would be attacking myself.
おそらく私はずっと自分を責めて攻撃し続けると思います。
I would keep having visions of what the thing that I did.
そして私がしてしまったことの映像を思い出としてずっと見ると思います。
But here, somehow, he has escaped the feeling.
しかし、パウロは、とにかくその状況から抜け出すことができたんですね。
Yeah, he stopped attacking himself.
彼は何とかして自分を責め続けるのをやめました。
And received God's forgiveness.
そして神様から与えられる許しを受け取ったんですね。
How do you do that?
どうやってそういうことができたんでしょうか。
This is really important.This is the secret.
これは本当に大事なことです。ここがまあ秘訣だと思うんですけれども。
if you have a difficulty forgiving yourself,
もし私たちが自分自身を許すということができないという問題を抱えていたら、
How do you change that feeling?
どういうふうにしてその思い、感情を変えたらいいでしょうか。
Start forgiving people.
周りの人たちを許し始めるということです、ね、
And then you will be able to believe God's promise.
そのようにしたときに神様も自分を許してくださっているんだということを信じることができるようになります。
But if you don't forgive other people,
しかしもし自分が周りの人たちを誰も許さなければ
then God's promise of forgiveness seems like a lie.
自分自身を許してくださっているという神様の約束もなんか嘘みたいに聞こえてくるんですね。
It seems too good to be true.
それがなんか本当にしては話がうますぎる。 ぞというふうに思います
。It's like I can't, and so you read it and it doesn't have any power to you.
だからその部分をどんなに聖書を読んでもその言葉が心に入ってこないんですね。
1 John 1:9 says, if you confess your sin, God is faithful, He will forgive you.
第一ヨハネの手紙1章9節にはもし私たちが自分の罪を告白するんであれば神様はそのことを許してくださるというふうに書かれています。
But it's easy to read that and say, that's just words.
しかしその言葉が書かれているのを言葉として読むのは簡単ですけれども
I confess my sin, but I don't feel anything different.
でも私は自分の罪を告白したのに全然許されているという気がしないということになります。それはなぜなら
Because you haven't given that kind of forgiveness.
それはそのような許しを他の人に与えてないからなんですね。
When you give it to other people,
その許しを与えるときに
it becomes believable.
その許しを受けることもまた信じることができるようになるんです、ね。
Years ago, I discovered this.
何年か前私はそのことに気づきました。
And so I had a little strange season in my life.
ですので私は人生の中でちょっと奇妙な時期があったんですね。
I was thinking, I hope somebody does something bad to me.
それは私が思ったんですね。誰か私に悪いことしてくれないかな。
Because then I'm going to just forgive him right then.
誰かが悪いことをしてくれたらその人許せるのにな。
And this will help me believe I'm forgiven.
そしてその人を許すときに私も許されてるってことを信じる。だからこういうどこかに行くと誰か悪いことは俺にしろと思ったわけです。
And finally someone came up and said, Rob, sorry, I did this. I thought, oh, it's okay, I'll forgive you. Like, I felt so good.
ついに誰かが来て、ロブごめん、この間こういうことしちゃったねと、ああいいよいいよ
yeah,
みたいな感じで許してあげるわけです。
Yeah, I was talking bad about you. Oh, it's okay, I'll forgive you.
あなたのことちょっと悪いこと言っちゃったんだけど、いいよいいよって許すわけですね。
Yeah. Forgiving others makes forgiveness believable.
周りの人たちを許す、その人たちがした悪いことを許すということは、許しを受けるということがまた現実的に信じることができるようになる限りなんですね。
We live in a society where there is no forgiveness.
しかし私たちは多くの場合、許さないというような社会に生きている場合があります。
You know, I think it is really too bad, but do you know the most forgiving place in Japan? Do you know what it is?
日本で最も許しを受けられる、誰でも許してもらえる場所はどこなんでしょうか？
The bar.
バー、酒場ですね。飲むところです。
Yeah. Go to the bar and watch.
飲み屋さん、バーに行って、yeah. 周りの人たちを見てみ、yeah. てください。
Some guy will be there and he'll be drinking and say,、oh, you know, and you are so fat.
誰かがそれガーッとこうお酒を飲んでも酔っ払って、お前は本当にデブだとかって言ってるわけです。
You're my boss.
で、そしてお前は俺の上司なのに。
What I have a thing to say to you.
しかしこういうことを言いたかったんだ。
You're lazy?
お前は怠け者だ。
You make everybody else work.
そしてお前は他の人ばっかり仕事させて。
And you know what happens?
どういうことになるんでしょうか。
He's forgiven.
彼は許されるんですね。
Because everyone says, oh, he was drinking. You know,
というのは、まあ彼は飲んでたから、yeah. お酒を酔ってたからという話が終わるわけです。
You read in the newspaper, if somebody gets arrested for something, what did they say? I was drinking.
誰かがですね、こう新聞で何かこうニュースになるようなことをしてしまって捕まった時よく言うセリフは、私はお酒を飲んで酔っ払ってたんですというのが多いんですね。
You know what should be the number one place for forgiveness?
しかし、その許しを最も受けられるべき場所ってどこなんでしょうか。
Here.
ここですね。
Us.
私たちです。
Forgiving each other.
お互いに許し合う。
Eagerly.
そしてそれはもう許しを与えることを求めるという感じなんです。
But sometimes in my counseling I get this.
しかし私はカウンセリングをするときにこういう話をよく聞くんですね。
They say, Rob, can you hear? I want you to listen to what happened.
Rob, ちょっとこういう話ちょっとこれ聞いて。
Yeah. It happened 2 years ago.
2年前に起こったんだけど。
In February.
2月。
Remember we had that event?
このイベントあったよね。
And he said,
彼は。こういうことを言った。
And I'm so hurt.
そして本当に傷ついたのよ。
Yeah. 2 years passed.
2年も経ったのに。
Yeah. But at the bar?
しかし、お酒を飲む場所では。
In 5 minutes, oh, いいの。
5分で、いいの、いいのってなるわけですね。
We need to change.
それを変える必要があります。
We need to be eager to forgive.
私たちは本当に許しを与えることを追い求める必要があるんですね。
Quick to hug.
そして本当にハグをすることがすぐにできるようになる。
Quick to say, God's forgiving me, so I'm going to forgive you.
神様が私を許してくださってるんだから、あなたのことも許しますよとすぐ言える必要があるん
ですね。And the more we are eagerly willing to forgive other people, the easier it will be to believe God's promise of forgiveness.
そして私たちが本当に積極的に許すということを追い求めるときに、より私たち自身も神様から罪を許されているんだということを信じることができるようになってくるんですね。
So let's do it.
ですのでそれをしましょう。
Let's get ready.
そしてそれをする準備をしましょう。
When someone hurts us,
もし誰かが私たちを傷つけるとき、
Let's be quick to forgive.
私たちはできるだけ早く許したいと思います。
Quick to bless them.
そしてできるだけ早くその人たちを祝福したいと思います。
And as we do so,
私たちがそうするときに、
Then more and more the promises that God has will become believable.
私たちがそれをするときに、神様が私たちに与えてくださったその許しの約束というのは、より具体的に信じられるようになってくるわけですね。
If there's someone who says, I have counseled for 20 years now. If someone says, oh, you know, I can't forgive myself with this and this and this and this.
私が本当にもうカウンセリングをするようになってから20年ぐらい経つんですけれども、どなたかが私のところに来られて、私はこういうこととこういうこととこういうことをしてしまった。
But also I have found such a person who cannot forgive.
しかし、そういう人たちはですね、こう許しを、受け入れてない、ね。
Is also very judgmental.
それは周りの人たちに対してもとてもこう厳しい批判的な目を持っておられる人なんですね。
Yeah. They are used to judging other people.
そういう人たちは昔本当に周りの人たちをこう、まあ、裁いてたわけですね。
Yeah. And so they can't believe the forgiveness God has for them.
ですので、彼らも自分自身のその罪の許しというのを受け入れることができないんですね。
So let's make a change.
そこを変えたいと思います。
Let's prepare our hearts.
私たちは自分の心を準備して始めたいと思いますね。
as as
そして自分ができるだけ早く、受けた、ことに対して許しを与える
というふうになりたいと思います。 If we will make thwill become easier and easier to maintain in our life.
そして私たちがそういう許すということを、まあ、人生の一部にしてライフスタイルにするときに、私たちは自分の罪の許しも受け入れるのがより簡単になってくるんですね。
Let's pray.
祈りたいと思います。
Oh, Heavenly Father, thank you that you do not give up on us.
天のお父様、あなたが本当に私たちの人生を諦めておられないことを感謝します。
Thank you for your patience.
あなたが本当に我慢強い、忍耐強い方であることを感謝します。
And thank you that you're changing us over a long period of time.
そしてあなたが私たちの人生を長い時間をかけて変えてくださっていることを感謝します。
Lord, we pray that our church here will be known as the most forgiving church around.
そしてどうか本当にこの教会が、私たちの教会が最もみんなが許し合う、許しを受けられる、そういう場所として知られるように祈ります。
More than any drinking place.
どのようなお酒を飲む場所よりも許しを受けることができるように。
That we will be known to be quick to forgive and to love and to help each other.
そして本当に私たちがすぐに人を許してお互いに愛し助け合う、そのような場所として知られるようにいただきます。どうか私たちの人生に与えてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。